sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
みなさんこんばんは。8月15日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。シャイ、83.6 MHz FM うららより今週もお届けいたします。2013年8月7日に、スタートしましたこのラジオとラジコ、今回で2周年ということでね、3周年目に突入しました。回数で言いますと私の放送で106回目ということになりますね。いや、しかし、お暑うございます。日中の気温が35度以上の猛暑、そして熱帯夜もね続いております。7月末から8月の頭くらいに比べるとそこそこ落ち着いたのかなとも思うんですが、まあやっぱり暑いは暑いですよね。先日自分の家の近所で盆踊りやっていました。もうここ何年と自分足を運んでいないんですけども、まあ、盆踊りとか夏祭り花火大会といったイベントを見ますとまさに夏だなという気がいたしますね。本当は自分も行きたいんですけどね、一人で行っても仕方がないので。さて、この番組は毎週土曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによります非常に個性豊かなコンテンツもございますので、どうぞお楽しみください。というわけで第3週のパーソナリティ担当いたします相原龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。東京都内を中心に月に1本から2本ペースでピアノ弾き語りというスタイルで、ライブ活動させていただいておりますシンガーソングライターです。先月ね、20周年記念と、CD リリースということでレコアツワンマンライブ開催しました。本当にたくさんの、ね、ご来場者、ございましてありがとうございました。また引き続き頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーですが、この猛暑が続く夏にはたまらないであろう飲み物と言いましょうか、まあ、大好きという方、苦手という方、飲めないという方当然いらっしゃると思います。あるお酒について今回はスポットを当ててみたいと思います。後半は、リスナー参加型のつながるお便りのコーナー。先月7月に募集しましたテーマ恐怖体験を今月発表させていただきます。お便りいただいておりますのでご紹介してまいります。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切ってまいりましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭であるお酒というお話をしましたけども、まあ、この夏には欠かせないお酒、もうこれは飲み、ね、たまらないという方はもうたくさんいるんじゃないかと思います。もう大体ね、何かって見当つくかと思いますね。今週のテーマは、ビールでございます。ビールというと、まあ、日本に限らず世界にもたくさんありますよね。例えばバドワイザー、ハイネケン、ギネス、クアーズ、コロナ、ベルギービール、それから青島ビール、まあ、あれは中国だったかな、とか台湾ビール、まあ、いろいろありますけども、あまりにも多すぎてこれ紹介しきれませんので、今回ここではですね、日本に限定しましてちょっとお届けしたいなと思います。日本においてビールはですね、1613年、だから、ね、もう約400年ぐらい前ですかね、長崎県平戸市に渡り、1724年にオランダの商船使節団が江戸に入府した際に、 8代将軍徳川吉宗に献上されたとされています。日本での外国人による醸造なんですが、1812年、長崎の、これ伊手島におきまして、オランダ商館長ってことは要はあの商業施設のようなものですね。商館長のヘンドリック・ドゥーフ氏の、手によるものが最初であるとされています。また開国後の、1869年、明治2年の話なんですが、横浜の外国人、遺留地に、ジャパンブルーバリーが設立されまして、翌年にはスプリングバレーブルワリーを設立。ビールの、醸造製造をはじめ、主に、遺留地の外国人や、上流階級の日本人向けに発売し、輸出もされたとされているんですね。日本人による醸造なんですけども、1853年に蘭学者、要はこれオランダの学者さんになるんですかね、川本光明氏が江戸で醸造実験を行ったのが最初とされています。産業としての醸造はですね、1869年、明治2年に、当時の品川県知事、品川区じゃなかったんですね、まだね、県知事であった古賀一平氏が土佐藩屋敷跡、これが実は、品川区の大井三丁目付近の、屋敷の跡地があったんですね。そこにビール工場を建造し、製造を開始したのが最初とされているんだそうです。でその後ですね、1874年には甲府、山梨県の甲府ですね、で、三つ鱗ビールが設立。1876年には北海道の札幌で、官営ビール事業として開拓市、麦酒醸造所が、設立されたとされています。こうして見ますとね、明治時代にこう大資本から、地方の中小醸造所まで、こう明治の時代に地ビールブームが起きて、全国で100社近くの醸造所があったんだそうです。ところが、1900年に北進事変、義和団の乱という、事件が起きた時にですね、軍備増強のため翌年から、ビールに酒税が課せられることになると状況は一変しました。それまで酒税というのは、日本酒、清酒のみにしか、課税されていなかったんだそうですね。その中小の醸造所が、酒税法に定められた、最低製造数量基準を満たすことができないで相次いで倒産、また、大資本へと吸収されまして、ビール業界が、再編されました。その後ですね、約半世紀近くになるのかなの時を経まして、現在は、ビール業界といいますと、キリン、アサヒ、札幌、サントリー、あとオリオンですかね。オリオンはオリオンビールってありますけども、あれは沖縄だけにしかなかったのかな。特殊事情がある沖縄以外では、その事実上オリオンを除く先ほどの4社と、なるわけですね。またこの頃から、あとね、これ1987年に、今おそらく一番売れているビールじゃないかなと思うんですけども、昭和62年にアサヒスーパードライが発売されて、これが多く売れたんですね。で日本国外では中国、タイ、イギリスなんかでも販売されているんですが、この頃から暖房機能付きエアコンや石油ファンヒーターと一般家庭における冬場の暖房設備の充実により、それまで夏はビール、冬は日本酒や焼酎といったスタイルから、冬場でもビールが売れていくように変化していったんだそうですね。こうして見るとね、やっぱりビールって、先ほど前400年前というお話しましたけども、やっぱり歴史自体は割と古いですよね。そして今ではね、メジャーなこう飲み物になってきているのかなという気がいたしますけども、ではここで一曲ちょっとご紹介したいと思います。最近私知り合った音楽仲間の楽曲なんですけれども、まさにビールをテーマにした、楽曲になるかと思いますので、結構ノリノリなんで聞いてみてください。 R ホーリックスでビール工房工房。はい、聞いていただきましたのは R ホーリックスでビール工房工房でした。 すごくねノリのいい曲で、この曲を聴いた後まさにビールを飲みたくなるんじゃないかなという気がいたしますけどもね。さあ、第3週目担当の、私相原龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週の、テーマはビールでございます。前半ではですね、日本のビールの、まあ、歴史を中心にちょっとお話をさせていただきましたけども、後半はですね、日本における、まあ、ビールの定義だとか、あとはいわゆる飲まれ方、あと種類とかね、ちょっとその辺をお話しできればなと思っております。まず日本におけるビールの定義なんですけども、ドイツのビール純粋令という、まあ、ビールに関する、まあ、法律ですね。が、まあ、あるようなんですけども、まあ、日本にはそういった法律はなくて、酒税法と公正競争規約、まあ、自主規制ルールみたいな感じのものだと思うんですが、それによって定義されています。酒税法第3条12号、ビールに、次に掲げる種類で、アルコール分が20度未満のものを言う、ということで、麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの、麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの、ビールの表示に関する、公正競争規約2条というのが、まあ、酒税法と同様な、記載があるようです。そして分類なんですけれども、その公正競争規約が、まあ、定義されているんですが、貯蔵工程で熟成されたビールをラガービール、熱による処理をしないビールを、まあ、生ビールやドラフトビール、濃い色の麦芽を原料の一部に用いた色の濃いビールが、まあ、黒ビール、濃い色の麦芽を原料の一部に用い色が濃く、香味の特に強いビールをスタウトといった感じで、まあ表示に関する、まあ、規約があるようなんですね。で、今、スタウトって言いましたけども、確かキリンだったかな、あの、スタウトっていう確かに黒ビールが当時売られていて、あの、自分あの、知り合いからちょっと紹介されて飲んだんですけど、すごいうまかったんですよ。確か、で、このスタウトってね、非熱処理って言って、あの、多分、熱を加えずにこう、ビール作ってたんじゃなかったかなっていう記憶がありまして。で、最近はね、あんまりこれ売られていないんですよ。製造が中心だったのかどうかちょっとわかんないんですけども、コンビニとかスーパーで行ってもですね、なかなかあの、手に入らない、そんなビール、ちょっと懐かしくてまた飲みたいななんて思っているんですけどもね、どこで手に入るんでしょうかね。で、そんなビール、まあ、日本での飲まれ方、もう大体これは、ね、皆さんお飲みになってる方多いからわかるかと思うんですけども、まあ、ビール自体が、高級品扱いの時代が結構長い間続いていたんですね。昭和30年から40年代に高度経済成長が進展するにつれて大衆化が進み、植民が飲む一般的なお酒へと変異いたしました。まあ、日本ではね、しっかり冷やしてコップやジョッキに注いでそのまま飲むのが一般的であり、夏場になると消費量が増大すると。まあ、今でもね、間違いなく、このラジオを聞きながらビールを飲んでるいらっしゃる方もいるかと思いますけどもね。飲む側は一杯目を大事にしており、喉をカラカラにして飲む。時間を決めて、その時間からビールを飲むまで、水分を一切取らないという人も、結構これこだわってね、いるんじゃないかなと思います。あと、まあ、これよくね、見る光景ですね。あの、日本のプロ野球では、公式戦とか日本選手権、日本シリーズで優勝したチームが、祝勝会でビールを掛け合うという風習があります。でもこれ、ビール掛けって、それをやりたいためにみんな一年間頑張ってやるんですよね。で、そのビール、瓶ビール使われてますけど、一切冷やしていません。まあ、多分これ皆さん知ってるかな？なんでかっていうとね、泡立ちが、こう、あまり良くないらしいんですよ。要は、常温の状態の方が泡立ちが良くて、で、冷たいビールね、瓶持つの大変だし、ね、寒くなって、ね、風邪ひいちゃったりするとね、困りますからね、おそらくそういった、まあ、理由があるんじゃないかなと思うんですけども。で、最近はビール、ビール以外にもね、こう、類似品っていうのかな、こう、似たものの飲料がありますよね。例えば、発泡酒、それから第三のビール、あとはあれかな、こう、リキュール、発泡性って書いてあるビールもね、中にはあるようですよね。これ、あれ、違いはわかりますよね。発泡酒っていうのは、簡単に言うと、まあ、麦芽の使用率が違うと。いうことなんですが、発泡酒の場合は麦芽の使用率が 25% 未満、第3のビールは、麦を使わずにエンドウ豆や大豆などを主原料にしたもの、ま、ビール風味のアルコール飲料というふうに、されています。また、 これは最近割とメジャーになってきたんですかね。ノンアルコールビールってもありますよね。最近は、アルコール含有量がゼロじゃないっていう実は言われているんだそうです。よくね 0.00% っていうふうに言いますけども、確かにあれってゼロじゃないよなっていうなんか感じもねするんですけども、これちゃんと理由はあるらしいんですよ。ちょっとその辺はねまた次のなんか機会があればちょっと調べておこうかなと思うんですけども、といったわけでございまして、今週のスポットライトはビールをテーマにお届けいたしました。あとこの収録終わったら私もゆっくり飲みたいと思います。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング、8月19日ニューリリース。つながるお便り、はい、というわけでつながるお便りのコーナーでございます。今月は先月7月に募集いたしましたテーマ恐怖体験の発表となります。お便りいただいております、ありがとうございます。早速ご紹介してまいりましょう。神奈川県横浜市のカズさん、男性の方、いつもね送っていただいてますね、ありがとうございます。相原さんこんばんは。こんばんはでーす。恐怖体験といえば中学時代に3年の先輩教室に呼ばれた時です。神奈川県でも有名なヤンキー校で、家柄がその筋だったり、暴走族の支部総長だったり、土曜日の午後から正門前で集会をしていて、卒業と同時に鑑別所に必ず何人か入学していた硬派筋金入り学校でした。友達と呼ばれた時の内容が、制服が気合入っていないということで長蘭か中蘭にしろと言われ、3日目に中蘭にして承諾をもらいました。先輩の教室は入ると周りは猛者だらけで、ヤクザの組に入ったみたいで本気で怖かったです。なるほどね。まあ、恐怖体験とね、まあ、大概お化けとか霊的な内容がね、浮かびますけども、こういう立ちで来ましたか。なるほど。まあ、正直わかんないけど、確かに昔の中学や高校の先輩って怖かったっすよね。入学した頃に、まあ、いわゆる不良っていうのを、まあ、自分の時もいたような気がします。学校がね、私服 OK の学校だったんで、長蘭とかはなかったんですけどもね。なるほど。これなかなかすごい、ある意味怖いお話ですね。そして、もう一つご紹介いたしましょうか。葛飾区にお住まいのペンネームアリスさん、女性の方ですね。小学校の時に寝ていて金縛りに遭い、目を開けたらかかりつけのお医者さんが自分の体の上を歩いていました。それから数日後にその先生が亡くなった知らせを聞いてびっくりしました、ということで。金縛り、自分残念ながら金縛りとか霊的なものを見たって、そういう経験が実は全くないもんですから、正直ごめんなさい、あまり気持ちがわからないんですけど、やっぱり金縛りってこう動けなくなるからね、やっぱり怖いですよね。で、そのかかりつけのお医者さんが歩いていて、その数日後に亡くなる、なんかのこうね、なんか知らせに来たっていう、そういう感じになるのかな。まあ確かに怖い、まあ、怖いと言われれば怖いですね。はい、ありがとうございます。といったわけで、今回もお便りありがとうございました。このようなお便りをラジオとラジコでは大募集しております。応募方法については、番組の最後でお知らせいたしますね。今回この2通ご紹介しましたけど、そのうち横浜市のカズさんから、リクエストいただきました。今まさに夏の甲子園、高校野球の季節、高校野球を見ると相原さんのこの歌を思い出します、ということで、ね、先ほどもちょっと言いましたけど、カズさんね、結構お便り送っていただいて、ご紹介させていただいております。毎度ね、ありがとうございます。今回リクエストにお答えいたしまして、この曲をお届けしたいと思います。相原龍太、もう一度奇跡を信じたい。
ウォーターテイメント、
さて 83.6MHz FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ、そろそろエンディングの時間へと近づいておりますが、ここで番組へのお便りやメッセージリクエスト等のお送り先をご案内いたします。応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス radio 数字の8 radico@gmail.com、 こちらに氏名年齢ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。今月募集しているテーマですが、先月に引き続きまして恐怖体験になります。9月のオンエアで発表となりますので、どしどしご応募くださいね。詳しくはラジオとラジコの公式 Facebook ページございますので、そちらをご参照ください。また Facebook ページ開きますとね、アプリのボタンがあるんですけども、そちら、タップしますと、スマホパソコンから直接、お聞きいただけるようになりましたので、ね、ぜひそちらもね、合わせてご利用していただければと思います。また応募もね、Facebook ページから、ご応募もできますし、過去の放送分が聞けるリンクもございます。また iTunes ストアでもね、このラジオとラジコをお聞きいただけますので、合わせてご利用していただけると嬉しいです。さてここで私相原龍太よりお知らせがございます。ライブのお知らせなんですけども、次回のライブが8月29日の土曜日、野方にありますアイウー野方さん、こちらで、ブッキングライブに出演いたします。出演順がですね、4組いるんですが、4組中4番目の鳥で、20時30分頃を予定しております。ぜひお時間ございましたらぜひ、お越しくださいませ。そして、7月18日先月のワンマンライブで先行発売させていただきました、通算4枚目となるアルバムバースデーソングが8月19日にいよいよ全国流通されることになりました。ただ、CD ショップ等の店頭に並ぶわけではございませんでして、まあ、お取り寄せという形で、注文することができたり、最近気がついたんですけども、Amazon でも注文できる、ようになりました。購入方法等の詳細なんですけれども、ここでお話をしてしますと大変長くなってしまいますので、相原のブログ、Twitter、Facebook と SNS はほぼやっています。そちらの方に掲載をしておきますので、ご参照していただければと思います。よろしくお願いいたします。さて本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はね、この夏にはたまらない飲み物、ビールをテーマにお届けいたしました。放送の中でね、製造方法だとか、その辺の話全くしなかったんですけども、まあ、ビール工場とかもね、結構あちらこちらでもないか、工場があってね、見学とか試飲とか、できたりしますんで、まあ、もしかしたら大概ご存知だと思うんですけれども、まあ、やっぱり掘り下げていくとね、結構深いかなというふうに思います。で自分は普段外ではね飲むこと多いんですけど、家とかであまり晩酌ってしないんですね。でビールもほとんど家では飲まないんですけども、まあ、今回このお届けした内容を噛み締めながらですね、ビールをまた味わってみようかなって思います。あとですね、スタウトどこか売ってるとこございましたら、なんか情報いただけると、嬉しいかなと思います。よろしくお願いいたします。ラジオとラジコは毎週土曜21時からのレギュラー放送です。また再放送が深夜25時からございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたいという方はぜひこちらの再放送をお聞きください。来週の放送は8月22日土曜日、担当はこの方です。
はい、皆さんこんばんは。次世代アーティスト白雪です。みんなユッキーって呼んでね。来週もこの時間に聞きやがれ。
はい、第4週目担当のシンガーソングクリエイター白雪さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私3週目担当の相原龍太でお送りいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。